2月11日でちょうどいわゆる国の定めた日としては建国記念日ということになっておりますが、私たちは信教の自由を守る日というふうにしています。建国記念日があっちゃいけないという意味ではないのですけれども、大変安易に昔の紀元節を建国記念日にしたということに対する抗議ということでもあります。言うまでもなく、紀元節というのは神武天皇がこの国を開いたという、天皇、初代の天皇が国を開いたということにのっとっているわけですけれども、それ以来天皇制の国としてまいりました。特に明治維新以来、この天皇制が悪用されて、天皇を神として絶対服従という方針を作って、国中を結局間違った方向に動かしてしまったのでした。ですから天皇を神とするということが決してあっちゃいけないという意味で、私たちはそれぞれに神を信じる自由がある、天皇を神として押し付けられるのはごめんですという意味で、信教の自由を守る日というふうになっているんだということを理解していただきたいのですが、今日はマタイによる福音書の13章10節からが主要テキストで、今日の主題が例えで語るキリストであります。弟子たちが、あの人たちにはなぜ例えを用いてお話になるのですかっていうふうに質問することから始まるのですが、それは13章の1節からのあの種まきの例えを話された後を受けてということですね。イエスは、あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからである。マタイによる福音書はマルコによる福音書が土台になってできているものですね。その土台であるマルコによる福音書は、終始イエスの弟子たちっていうのは無理解、イエスのおっしゃることを理解できないでいたっていうことをずっと終始述べてるわけですけれども、マタイによる福音書とルカによる福音書は同じ土台にしてるんですが、その扱い方が違います。マタイの方も弟子たちは理解できる側だと、マルコによる福音書の方は弟子たちがどうして例えでお話になるのですか、自分たちもわからないからということだったんですが、マタイの方ではあなた方は分かってる、だけどあの人たちは分かってないから、ですからここで、まあ、聖書学者たちはあの人たちっていうのは一体誰だというのを問題にするわけです。で、素直に読むと、このユダヤ人たち、マタイによる福音書っていうのは特にユダヤ教に対する対抗意識がとっても強いんですね。それは当然、まあ、ユダヤ教からの迫害が強かった地域の教会だろうという予測が立つのですけれども、まあ、そういうことがあって、あのユダヤ教の人たちっていうのはまさにイザヤの予言の通り、決して理解しない、心で理解せず悔い改めない、そして挙句の果てに神の子であるイエスを十字架につけたっていう、まあそういうとても人間論的にこう割り切った見方をしているわけですね。しかしある学者は、これはマタイの属してた教会の中のある人たちのことを言ってるのかもしれない。つまり教会っていうのはいつでも理想的な人たちが全部揃っているとは限らないわけですから、聞いても悟らない、そして見ても理解しないっていう、そういう種類の人たちというのが必ずいるんだということを前提にしているということですね。 イエスがですね、23節で、見ても見ず、聞いても聞かず、理解できないからであるというふうに言われたのはいいのですが、イザヤの予言は、これはイザヤ書の6章というのは、イザヤの証明の記事のところです。イザヤが私をお使わしくださいと答えたところですね。そしてその使わされていく相手の人たちはこういうふうに鈍いぞということを神様が言われたっていうところですが、とても矛盾した言い方なんです。なぜ使わされるのかというと、彼らが悟らないためだという言い方ですね。ですがここでイエスのおっしゃるのは、イザヤ書を、これはマタイの編集ですが、イザヤ書を引用して、そして全然見ていても分かっていないということについて伝えているというふうに考えていいと思うんですね。神様が全ての人を愛しているはずなのに、見ても聞いても分からなくするために使わしているっていう、そういうバカなことは、あるはずがないわけですから、これは大変逆説的な表現だろうと思うんですね。どうせ聞いてもわからないだろうし、見てもわからないんだろうなというふうなニュアンスだろうと思うんです。13章の9節、例えをお話になった後でイエスは、耳のあるものは聞きなさいとおっしゃっている。これも言葉だけで聞くと、耳があるんだから聞いてますよということなんです。当たり前だじゃないかっていうふうに思うわけですが、それはもう一ひねりがある。耳で聞いただけじゃなくて、本当に言わんとすることを聞いたかっていうことですね。これがとっても大事なんだということを言おうとしているだろうと思うんです。私は前からイエスと弟子たちの問答っていうのが禅問答に似てるなという感じを持っていたんですね。それは、最近になってつくづく分かったわけですが、目指すところが同じだからです。結局仏教では悟るっていう言い方をするわけですが、このイエスも頭で理解しているとか、それから実行している、いいことを実行しているからいいということではないということを言おうとしていると思うんです。つまりなぜそれがいるのかっていうと、愛というのは見えない部分を悟るということに他ならないからです。あるいは人の心というのは直接には語らない。そしてそれぞれの人によって表現のスタイルが違うわけです。このわざとぶっきらぼうに言う人たちもいるわけですね。私が若い頃北海道にいて放送の仕事をして、若い人たちを連れてですね、北海道の一番北の利尻島でサマーキャンプをしようと思って、カトリック教会を借りたいと思って、それは稚内の教会が管轄しているというので、稚内のカトリック教会に行って、そして神父さんを訪ねたんですね。貸してくださいっていうふうにお願いしたら、心よく貸してくれるのかと思ったら、そうじゃないです。まずいきなりからね、京都弁で言うと、いけずを言うんです。意地悪いことをね。私はプロテスタントは嫌いでね、ってこう。で、そうでしょうが、それでもって、こっちは借りたい一心ですからって姿勢でいるわけですが、大体プロテスタントのおかげで、近頃の若い神父が、結婚したがって困るってこう言ったんですね。で、そういうことをプロテスタントのせいにされても困りますって、それでも逆らないで一生懸命聞いていたんですが、そのうちにですね、だんだんうちの教会には5人のバカ信者がいて、 ですよね。また信者のことをバカって言ってひどいなとかって思って聞いていたんですが、だんだん聞いてるうちに分かってきたんです。この神父さん、わざとボロクソに言うっていう言い方、こう親愛の情っていうのはこうひっくり返しのことを言う人なんだっていうのが分かってきたんです。どうしてかっていうと、聞いてるうちにね、この5人のバカ信者、毎朝のミサに欠かさず来るって言うんですよ。こう、どうしてどうしてバカ信者どころじゃないですよね。模範信者です。だけどそれをバカ信者っていうふうに言うんだ。ああそっか、この神父さんひっくり返しに言う方だっていうのは分かって、それで小一眼に言いましたかね、じっと話を聞きながら、そうですねって、全部そうですねってこう受けながら逆らわないでいるうちに、結局貸してもらえるようになって、まあ思い出に残るそういうキャンプができたんですけれども、やはり人にはいろんなタイプがあってね、一遍はノーって言わないと気の済まない人もいる。素直にね、そうだねってこう言えない人もいます。必ず逆らうとかね。でそれをいちいちまたこうカチンと来ていてはつながらないわけですから、そういうところも飲み込まなければならないだろうというふうに思うんです。仏教のこの私大好きなお坊さんで、松原泰斗さんという、もうこの方90歳ぐらいだろうと思うんですが、非常に幅の広いお坊さんですね。南無の会っていうのをやって、そしてとってもセンスが若いんです。そのちゃんと喫茶店を借り切って南無の会に、それでみんなでコーヒー飲みながら、しかもお坊さんの話ばっかりじゃないですね、キリスト教の牧師も呼んできて話させてっていう、でこう自由に話しながらっていうね。南無っていうのはやっぱり悟るっていう、キリスト教で言うとアーメンっていうのと似てるんです。そうですっていうね、受け止めるっていうんですね。ですから実際受け止める会っていうのをやってらっしゃるんです。この先生は随分たくさんの本出してらっしゃるんですが、一期一会、禅の心に学ぶっていう本の中でですね、まあ禅のいろんな目指すところっていうのをいくつか挙げてらっしゃる中に、検証成仏っていう言葉があるんです。検証っていうのは、検っていうのは見るんです。証は正、正確の正、検証だ。成仏っていうのはお分かりない、成功する、なる、それから仏。この成仏っていう言葉は、私たちも成仏しなさいねっていうふうな言い方をするんですが、あれは誤解だ。死ぬことではない、死人のことを言ってるのではない。私はこの誤解を避けて仏をひらがなで仏と表現する。つまり仏になるっていうことは完全な人間になるっていう意味で、だから成人、人、人となるっていうのと同じ意味だって、成仏っていうのはですね、そういうふうに書いてらっしゃるんです。純粋な人間性に徹して、そして人間を成就するっていうのが成仏なんだというふうにおっしゃるんですが、そのためにはですね、それを平たく言うと、自分の周囲に真実なもの、美しいものを見つけようとの願いとなろうと、自分の周りにいる人間や環境に真実なもの、善なるもの、美なるものが必ずあるはず。それが発見できないのは、どこかが狂っているか、あるいは何かが足りないのに違いない。足りないのは、すべてを愛していこうとの愛情であろう。狂っているのは、ものを見る角度であろう。自分中心の角度で眺めると、すべてが歪んで見えて、真なるもの、善なるものなど発見できるわけがない。そういう意味では、見る角度とかそういう 部分っていうのもやっぱりある意味でその人なりのもう個性っていうんですか、長年の癖がになってるわけで、だからその癖に自分が気がつくということ、それがダメっていうんじゃなくて、私にはそういう癖があるなって気がつかないと、どうしてもひっくり返しに見るっていう癖がついた人はやっぱり自然にまずはひっくり返しに見るんです。で、あれってこう思った時に、そこで自分に、あ、ひっくり返し見てないかなっていうふうに、もう一遍自分に返してくるっていうね。これが、この、まあ、禅宗のお坊さんの言い方では、もう一人の自分って言い方するわけです。もう一人の自分が自分を見るっていうね。これは、私たちの方で言えば、精霊に委ねるっていうんですか、自分の思い込みにこうガッと固くなるんじゃなくて、待てよって、あるいは今度神様の目を意識する、神様が私をどうご覧になっていらっしゃるだろうっていうふうにもう一度振り返る。実は礼拝の一番最初の部分に懺悔、お詫びをするっていうのがあるんですが、これは行動の礼拝の中では書くことのできない部分であるというふうに、受け止めています。礼拝のことをずっと一生懸命勉強した人は必ずこれがなければ礼拝にならない、つまり神様に対する自分の姿勢を改めて、そしてそれから御言葉が私に入ってくる。だから改めてっていうことは懺悔の部分で、神様の前における自分の姿をもう一度思い起こしてみなきゃならない。いいと思ってやってきたけれども、神様から見たら余計なことしたんだろうかとか、自分は別に何も悪いことしてなかったと思ってるけれども、大事なことを見過ごしたんじゃないだろうかっていう、そういう神の目を意識するっていうところに戻るっていうのが礼拝の原点であるわけです。そこに戻って、そしてつまり単純に自分を肯定してしまわない、だいぶだから自分では気がついてないけども傷ついた人がいたかもしれないな、あるいは本当はちゃんと気がついてたら何かしてあげてなきゃいけなかったんだけども、ぼんやりしてたかもしれないな、でそれを神様がご覧になってて、おいおいおいおいってお前またかっていうふうにご覧になってるかもしれないなっていうことに気づく。そうするとそれから神様の前での礼拝が始まる。そこでああごめんなさいっていう気持ちになると御言葉が素直に入ってくるんですね。ですから礼拝の前提はそのどうしても懺悔から出発しないと、自分は本当に今神様の前にいるんだっていう意識に立って礼拝をしないといけないと、この単純にも自分のまんまでですね、そしてさらにもうちょっとプラスをもらおうとかね、神様からのいいものをもらおうっていうんじゃなくて、懺悔の部分で自分を一度ご破産するっていうことですね。それが一番大事だろう。それが今度は本当に精霊によってそして豊かにされるっていうことの前提条件になるだろうというふうに思うんです。ですからそのためには今松原先生がおっしゃってるように、自分の周囲に真実なもの、美しいものを見つけようとの願いっていうこと、そしてしかもその懺悔が本当にある程度習慣化されて身につくと、日々にもう一回、あ、待てよ、今日神様どう見たかなっていうところへいつも戻っていける。それが逆説的ですけれども自由、自由っていうのはゆとりでもあるんです。だから一つ一つのことにいちいち動じないで、もう一回受け止め直すゆとりができるだろうというふうに思うんですね。この松原先生のこんな話が引用されてるんですが、 日本の茶の湯っていうのは禅宗から生まれたっていうことですから、それで千の利休が有名ですね。豊臣秀吉に切腹を命じられて結局亡くなったんですが、その千の利休の孫の宗旦っていう人、胸、宗教の宗と、それから元旦の旦ですね、宗旦っていう人も非常に優れた人だったようですが、京都紫野にある大徳寺の西岸和尚にいつも参禅して、その和尚とつながりは深かったんですね。ある日この宗旦と、それからまたもう一つ親しく付き合っていた京都千本の松庵寺っていうところの和尚さんが、自分の寺の庭に咲いた妙蓮寺っていう名のある椿の一枝ですから、ちょうど今ぐらいの季節でしょうね、椿の一枝を小僧に持たせて、そして宗旦のところへ届けさせたんです。でご存知のように椿の花っていうのは脆いですね、落ちやすいです。だから気をつけて持っていくんだぞってこう言われて、小僧も気をつけて一生懸命運んでいたんですが、途中でその大事な花をポコンと落としちゃった。しかし仕方がないもんですから、この小僧は落ちた花と枝を持って、でこの宗旦のところへ行って正直にお詫びしたんです。せっかく届けろって言われたのに落っことしてしまいまして、すみませんって言ったら、そうすると宗旦はですね、いよいよ気にするなっていうふうに言って、そして茶室今日庵っていうね、なんか有名な茶室だそうですが、そこへわざわざ招き入れてですね、そしてその床の間にかけてあった立派な掛け物を外したんだそうです。そして最初から飾ってあるお花もこうどけてですね、全部外してしまって、利休の形見の恩成寺っていう名前のある花筒、花の筒をこう床の柱にかけるようになっているらしいんですが、それをかけて、そしてこの花筒にですね、花のない椿の枝をポンと自然に投げ入れたんですね。そしてその下に小僧が落としてしまったあの椿の花をポンと置いて、さあそれじゃあ茶を服そうというふうにしたっていう逸話が残ってるんですね。つまり椿の花が落ちたから値打ちがないっていうんじゃなくて、そういうふうに飾ると今度は落花の風情っていうんですか、落ちた花にも風情がある。ですからこっちには枝、花のない枝があるけれども、そして下に落ちたままのこの椿がある、これも風情ではないかっていうふうに見る。このゆとりって言いますか、その優しさっていうのがずっと後世語り伝えられてきている有名な話なんだということだそうです。私たちもそういう意味では、まあ私は五感で信じるっていうふうに言いました。何かプロテスタント教会はそういう面では理屈っぽいっていうのはよく悪口言われるんですね。ですから御言葉って言いますから、その聖書の勉強とかそういうのはとっても大事っていうふうに言われて、それは確かに大事なのですけれども、それも手段に他ならないです。神様に従って生きるっていうことの助けにならなきゃならない。それは特に聖霊の助けによって私たちが気づく、悟れるっていうことは神様に気づくっていうことに他なりませんから、で、それは何かあった時にも一つのゆとりっていうのを持ってないとこういう起点は効かないはずですね。ですからよほどこの宗旦さんっていうのは起点が効くっていうのか、優しかったというのか、 このとってもしょげてるその小僧さんを見てですね、もう合わせる顔もないっていうふうにしょげてたと思うんです。だけどよしよしってそんなに気にせんでもいいぞって、そしてすっとひらめいたんじゃないでしょうか。いや、落ちた花にだって風情はある、それを生かしてやろうと思って、でわざわざ脇にじゃなくてそれを主役にしたんですね。床の間の主役に飾り替えた時に、その落ちた花が生きたっていう、そういうことが起こりうるということですから、私たちもいろんな知識も大事、それからしなければならないっていうこともあると思うのですが、そのたんびそのたんびにやっぱり、ああ素晴らしいなっていう、あるいは美しいなって感じられるもの、賛美というのは感じて応えることです。主は神は素晴らしいって感じた時に主よって答える、それが賛美ですね。ですから、あるいはまた賛美してる中でまた神は素晴らしいって感じるように、その両方があるかもしれませんけれども、そういった意味でイエス様は理屈だけではないよと、五感で受け止める、そういう部分のお手本が小さい子供だよっていうわけですね。子供のあの自由な発想とそして感覚をしっかり受け止めなさいというわけです。あるいはみんなが軽蔑しているような人たちが受け止めているその感覚っていうものから学びなさいということではないかと。だから少しでもいいことしようとか上に行こうとかっていう、それにいつも追われていると大事なものを失ってしまうと思います。だから自分の中にどういう癖と傾向があるのかなっていうことを受け止めながら、そこでその癖を責めるんじゃなくて、また始まったなっていうゆとりを持ってみるっていうことではないでしょうか。そうするとその自分の癖のことを平気で人に話せます。それがユーモアにもつながるのではないでしょうか。イエスが耳のあるものは聞きなさいとおっしゃった、この言葉をやっぱり私たちもいつも大事にしていたいなというふうに思います。祈りましょう。神様、今日も礼拝に導いてくださってありがとうございました。すべてはあなたから出たものでした。私たちの状態がどうであれ、あなたがお許しになり、また導いておられなかったら私たちはここにいませんでした。この週もまたあなたが常に共におられます。どうぞ私たちそれぞれの限られたものですけれども、その賜物が十分に生かされるために常にあなたに目を開いていることができますように、素直にそして美しいもの、善なるものを受け止めていけるその感覚を、また私たちをの中に育ててくださいますように、聖霊が常に導いてくださるようお祈りいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。